石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、はい、もう立て続けの海外取材でお疲れ様でした。
いやいや、なんとか無事戻ってきたかなっていう感じでございますね、
はい、
サンフランシスコから帰ってきてもいろいろと iPhone の原稿をひたすら書いてるという、そんな日々を過ごしているというところですね、
はい、
まあね、1年間で一番最も忙しいタイミングということもありますし、 iPhone 祭りに乗っていくという感じですかね。
取材行ったからって言ってそれが終わりじゃないんですもんね。
そうですね、その後にね、こう端末があったりするので、ね、その発売に向けてこんな使い勝手だ、あんな使い勝手だっていうとね、原稿を書いたりしますし、はい、それ以外にもね、各社いろんな発表もあったりするので、それをまとめたり分析したりというところで、まあ、こんな感じになってくるかなという感じですね、
はい
はい、
そんな話題のiPhone なんですけれども、
はい、いよいよね明日発売となりますけども、今週はですね iPhone7 を実際にスタジオに持ち込んできておりますので、レビューを詳しくお伝えしたいと思います、10日近く使ってますので、まあ、その辺のいいところ悪いところを紹介したいなと思います。
はい、今日は番組の最後に Moto G4 Plus のプレゼントの当選発表もありますので、そちらもお楽しみに。
それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
発売間近 iPhone7石川つつむ的実機レビュー。先週の放送でも特集しましたが、 iPhone7 がいよいよ明日発売になります。日本ではフェリカが搭載されるということで話題になっていますが、その他にも様々な仕様が公開されていますので、今週は実機を見ながら石川さん流にこの iPhone7 をレビューしていただきたいと思います。
はい、
はい、
発表会の後実機を渡されるという感じで10日ぐらいになりますかね、はい、実際に使って自分の SIM カードを挿していろいろと使っているという感じでございます、
はい、
今回スタジオに持ってきたのは2機種になりますね。 iPhone7 と iPhone7 Plus という感じです、はい、で、今回から新色としてブラック系になってますけども、
はい、
iPhone7 に関してはジェットブラックで、7 Plus に関しては普通のブラックという感じになっております。
はい、
でこちら、ジェットブラックですけども、マスロさん見てどんな感じですか。
私実は実機初めて今この瞬間初めて見ました、
はい、
意外と実は黒ってなかったんですね。
そうですね、 iPhone に関しては、今まであんまり黒がなかったと、ね、シルバー系でちょっとあったかなという感じですからね。
すごい、同じ黒でも全然印象が変わりますね。
そうですね、ジェットブラックは本当にこうね、グランドピアノっぽいような、ツヤツヤした感じになってもいますし、実際に触ってみると、ちょっと指紋も目立つかなというところもあったりしますし、あとね、相当傷もつきそうなので、この辺ね、本体カバーを使う必要があるのかな。
なんかタイルみたいな感じで、電源落とすとこれ画面と背面が同じように見えますね。
そうですね、なんかガラス的な光の輝き方をしてるのかなというところで、非常に高級感のある色になってる感じもしますし、
はい、
一方でね、普通のブラックの方も落ち着いたブラックといいますか、
はい、
これはこれで大人っぽいですね、大人っぽい、ちょっとね、男性に近いかな、男性色っぽい感じもしますけども、とは言いつつもね、女性が持っても映える色なのかなというふうにも思います。
はい、
はい、で、そうですね、まずじゃあ、
はい、
実際ね、デザイン的に見ると前のモデルの 6S、6S プラスと正直言って変わらないというところがあります。前のカバーをつけてもそんなに問題なく刺さると というところだったりしますので、まあ、この辺で言うと本当にこうね前のデザインのテイストを踏襲しているというところだったりします。
はい、
で一つ大きく変わったポイントとしてあるのがホームボタンが変わっております。今までのホームボタンっていうのはね押す感じ、まあ、実際に動きましたので、
はいはい、
可動式のボタンだったので本当に
もうボタン
というものだったりしますけども、ねうん、今回からボタンであってボタンではないと言いますか動くところがなくなっているので、うん、単に板を押している
一応丸くはなってます、
ねうん、丸いホームボタンの形にはなってるんですけども、うん、板状になってると、
はい、
で松代さんちょっとじゃあ押してもらえますか、
はい、
丸いところ
あれこれは全体が動いてる感じですかねなんかボタンだけというより
そうですね、まあ、中にそのタプティックエンジンと呼ばれる部品が入っていて、
うん
でまあ、その指で押した時にその反応を返してくれるとぐるっと触れて反応を返してくれてるので、
はい、
ボタンのところは一切動いてないんですけども本体の中が触れてることによって、まあ、押してる感覚が得られると
あじゃあ表面は一切動いてないってことですね
動いてない感じですねなのでこれちょっとね iPhone 実際使って慣れてる人からすると、うん、最初はかなり違和感があるのかなというふうにも思いますね。で今最近の iPhone ですと例えばね二度押ししてアプリを切り替えたりとかあとは軽くトントンと押してアイコンを下にずらしたりとか、はい、あとね長押しして、
うん
まあ、音声コントロールとか Siri を呼び出すとかいうことをしてますけども、
はい
まあ、そういった細やかな操作も、ね、このホームボタンの丸いところでやらなければいけないので、まあ、この辺ね相当慣れが必要なのかなと思いますね。で、さらにまあ進化点としてあるのがカメラになりますね。
カメラ、はい、
7プラスに関してはデュアルカメラというところになっております。まあ、先週もちょこっと触れましたけども、
はい、
広角と望遠といった形になっております。で、ね、松代さんにも試していただきたいんですけどこれ 1× ってなってますよね表示で、
はいはいはい、
シャッターボタンの近く 1× のところを1回タッチすると
2×
はい、でそれでレンズが切り替わって望遠側に切り替わるという感じになっております。
あこれで望遠なんですね、
はい、でさらにその、まあ、倍数のところを長押しすると円状のものが出てくるのでそれをこうなぞったりすると最大10倍までズームができると。
あなるほど、
うん、いう感じだったりしますね、
は
あ、なので、まあ、この辺ねカメラに関しては、手ブレ補正も載ってたりしますし、まあ、そこで言うと本格的なカメラとしても使えるのかなというところですね。
はい、
はいで手ブレ補正に関しては iPhone7 の方でも今回搭載されているというところなので動くものですとかあと暗闇とかで撮影するにはいいのかなというところでございます。
はい、
であとまあ外見的な特徴で言うとネットの噂にもありましたけどもイヤホンジャックがなくなったというところなの で、底面を見ると、まあ、本当にねスピーカーと充電するためのライトニングケーブルしかないという感じでございます。
だいぶそれが余計すっきり見えるんですかね。
そうです ね、まあ、そこで言うとかなりまあねまとまり感が出てきたというか、うんうんうん、穴が一つなくなったところは大きいのかなというところですね。
はい、
で本体の中に今回はこういった変換ケーブルライトニング充電のライトニングとあとはイヤホンジャックというところの変換アダプターが付属しているというところなので、うんまあ、今までのヘッドホンを使いたい人はこの変換アダプターを使うというところ、
はい、
なのでねこの変換アダプターをなくしちゃったりとかね忘れたりすると使えなくなってしまうというところもあります。
はい、
あと付属しているイヤホンに関しても今回から端子がライトニング端子になっているので、まあ、ここもね一応これを使って聞くことができるというところなので、うん、すぐに困るということはないのかなという感じでございます。でもう一つアップルとしてはオプション品を用意しております。はい、AirPod と呼ばれるものですけども、まあ、ワイヤレスで聞けるイヤホンというものでございます。
う
ん、
はい、
松井さんちょっと開けてもらえますか。
はい、はい、カプセルに入ってますね。
はい、
なんかデンタルフロスみたいです
ね。そうですね、こんな感じ持ち運びしやす
い。何何中に本当に、
はい、
こんな感じなんですか。
そうですね、まあねそのイヤホンの耳の部分とちょっとした絵がついてると
なんかしめじみたいな、
うん、まさにねネットではしめじというふうに言われてますけども、しめじ形状になってる。まあねそれ耳につけるとちょっとね耳からねうどんが出てるとかっていう人もいたりしますけども
確かに外から見るとちょっと変な感じしますね。
うんうん、なのでちょっとね怪しい人にも見えたりするのかなという感じですね。
これは専用ケースもついてくるっていうことですか？
そうですね、その専用ケースに入れると、で持ち運ぶと。で、そのイヤホン自体がだいたいバッテリー5時間、
これで5時間
持つようになっていて、そのケースにもバッテリーが入っていて、はい、それが24時間
だから、これ入れると緑のなんか光が、
ね、うん、そうですね、電気が通じてますよという感じになっています。でよくできているのが、一番最初に買ってきて、そのケースをパカッと開けると、うん、iPhone 側で周りにこのイヤホンがありますけど接続しますかっていうメニューが出てくるんで、はい、それタッチするともうそれでペアリングが完了して使えるようになるというような仕組みになっています。でさらにすごいのは、それってこう耳に入ったかっていうのを自動的に判断してくれるので、うん、センサーで、
はい、
例えば iPhone で音楽再生してるじゃないですか、で、はい、本体のスピーカーから出てと、
うん、
でそのイヤホンを耳に入れると、あ、耳に入ったんだなっていうのが iPhone 側で分かってくれて、イヤホン側で分かってくれて、で切り替えてイヤホンの方に再生してくれると。
確かに今まであの普通にワイヤーがついてたものって差し込んでそれを認識してましたけど、うん、その部分がそういう形になるんですね。
なので、まあ本当にインテリジェンスといいますか、賢いといいますか、よくできているイヤホンになりますね。
へー、
まあちょっとね、あのものとしてはね、あの非常によくできていて、
はい、
いいんですけど、まあ実際ね、それをつけて歩いて恥ずかしくないかっていうところがね、大きなチャレンジなのかなと思いますね。
なるほど、もうちょっとなんか考えた形になってたらいいですね。
まあね、それをつけてる人が周りにいっぱいいればもう恥ずかしくないと思うんですけども、やはり注目を浴びるでしょうし、知らない人からするとなんじゃそれって感じになると思うので、そこがね、恥ずかしさを超えられるかというところがね。
このお値段っていうのはだいたいこれぐらいのものなんですか？
16,800円でしたっけ、
うん、
確かそれぐらいだったと思いますよ。
そういう そこそこいいお値段ですね。
いいお値段しますね、うん、はい、なのでね、そこもどうしようかなっていうところだと思いますね。ただね、まあ、実際耳につけてみるとちゃんと耳にもはまるのでいいんですけど、例えば満員電車でボンと押されてね、うん、コロコロっと落っこって満員電車で踏まれてしまうとか、うんうん、走ってる間につけたらポロポロっと押してとかドブに落っこっちゃったりとかっていうこともないことはないので、
悲しい結末ですね。
そこは気をつけた方がいいかなっていう気もしますし、
ね、確かに、
もしかすると、まあ、サードパーティーのメーカーがそれをこうくっつけるケーブルみたいなのが出るんじゃないかみたいなね、
あ、
両方くっつけといて首からかけられるようなケーブルとか出たりするかなっていう気はしましたね。
はい、
で、あと今回ね、防水性能が新たに加わっております、はい、で IP67 と防塵性能もありつつも、水の中に30分間つけても大丈夫というような企画になっております、うん、で私、まあ実際にお風呂に iPhone7 を持ち込んで使ってみたところ、はい、まあ問題なく防水性能を発揮したのかなと、シャワーを強めに当てても大丈夫でしたし、
お、結構チャレンジしましたね、
うん、あと湯船にボチャンとつけてみても大丈夫だったというところなので、まあ、そこそこの防水性能はあるのかな、普段使いであれば問題ないのかなと思います。ただその完璧にお風呂の中で使えるかというとそうでもなくて、シャワーの水しぶきが当たると水しぶきが操作したと判断して勝手にこうアプリが起動したりとか、はいはい、画面遷移したりとかってしたりするので、
うん、
気をつけなければいけないのかなと。あとまあね、画面の上に水滴がついた状態で指を操作してもいまいち反応しなかったりもするので、
はいはい、
極力濡らさないでお風呂に入るという方が結構使う面ではいいのかなというところです。で、ね、やっぱり防水とは言いつつも充電するときはちゃんと乾いた状態で充電しないと、万が一その、ね、ライトニング端子のところが濡れていて充電すると壊れる危険性もあるので、そこは注意が必要かなというふうにも思います、
はい、
あとあくまで普通の水で防水対応なので、
はい、
石鹸水だと中にね、こう機械の中に入りやすくなってしまったりしますし、
はいはい、
あと海水とかも非対応だったりするので、そこは気をつける必要があるのかなと、ね、
じゃあ本当にちょっとあの手が若干濡れてるけれども、まあちょっと使わなきゃっていうような時にはいいかなという感じですかね、
うん、全然それは問題ないと思いますね。ただね、やっぱり今までね、防水ケースに入れてお風呂で入ってたとか、リゾートとかに行くと iPhone を入れるための防水ケースとかお伝えしますけど、
うん、
まあ、そういったものがいらずにまんま使えるっていうのは大きかったしますし、お風呂に浸かりながらこの番組を聞くみたいなこともねラジコで聞くと
そうですね、時間有効活用していただいて、
そうそうそう、ね、あの夜の時間ですからね、うん、そういうこともできるのかなと思いますね、はい、はい。あとまあ大きな特徴としてあるのがフェリカ に対応したというところでございます、はい。残念ながらね、まだフェリカをベースにしたサービスというのは10月末からのスタートなので、まあ、今回は試すことはできませんでしたけども、
はい、
ただね非常に楽しみなサービスではあるのかなという気がします。で、まあ、モバイルスイカが使えるというところですと、本当にこう電車に乗れてお買い物もできるようになるというところですし、あとは JR 東日本では別にスイカアプリといったものも提供するので、特急の予約ができたりですとか、あと新幹線の予約なんかも iPhone 上でできるようになるという話をしております。でさらにね、まあ、各キャリアですとかクレジットカード会社が提供するものに関しては、店頭ではJCB のクイックペイか、あとドコモの ID かどちらかに対応しているので、コンビニとかで iPhone で買い物ができるようになるというところで言うと、かなり画期的なのかなというふうにも思いますね、
はい。
あとプロセッサーに関しては、まあ、A10 フュージョンといった形で A9 と比較して 40% の CPU 性能向上というところでですね、はい。まあね、なかなかあの CPU 速くなったとかっていう体感はしにくいんですけども、うん、まあ、このあたりはね、もうちょっと長く使って判断できると思いますし、ユーザーの人もね、どれぐらい良くなったのかというところはぜひとも触って判断してもらいたいなと思います、
はい。
あとね、まあバッテリーの寿命も長くなったというところが特徴なのかなと思います、うん。やはりね、アップルがうまいのは、まあ、OS も作っていて、でハードもちゃんと作ってるということもあるので、まあ、その辺の、ね、制御がうまくできているというところだと思いますね。で、まあ、A10 フュージョンというのは、まあ、ハイスペックな処理はその、ね、ハイスペック側のチップセットであり、普段のメールですとかそういったことに関しては、まあね、比較的パワーの少ないチップセットを使うというところをここ、ね、シームレスに動かしているので、まあ、そこがね、制御がうまいのかなというところでございます、う
ん、はい、
はい。町野さん、まあ、iPhone 今回見てみてどうですか？
やはりそうですね、先週もお話に出てましたけれども、はい、そのフェリカが乗るということは、うん、日本のユーザーにとってはすごく話題性のあることだとは思うんですが、
はい、
私はその逆に iPhone でフェリカも使える、対応してるってなった時に、今後の Android 陣営の動きがすごく気になるなと思いました。
そうですよね。で、今まで防水だからとかお財布携帯使えるからという感じで Android 選んでた中で、ね、iPhone もこの弱点を克服してきたとなると、うん、まあ、iPhone でいいかなっていうねところもできちゃったりすると思うので、
なんか揺れるユーザーは結構多いんじゃないですか？
いやだと思いますよ、ね、正直。あとそうですね、もう一つ語っておきたいのが、各キャリアがネットワークのサービスを強化しているというところがあります、
はい。
ドコモですけども、まあ、今回 iPhone が 1.5GB の周波数に対応したというところがあります。 1.5GB 周波数、まあ、世界的にはまあドコモがメインで使ってるんですけども、まあ、ドコモのためにバンド11とバンド21をサポートするようになるというところです。なのでドコモの iPhone に関しては3つのキャリアアグリゲーションが使えるだけでなく、まあ、1.5GB をつかむようになったというところで、安定して高速でサービスを受けることができるというところが大きな特徴です、
はい。
でもう一つ KDDI に関してはアップリンクキャリアアグリゲーションと呼ばれる、
はい、
上りの周波数を2つ束ねて高速化するというものに対応しています、うん。だいぶね良くなってきたというところがあります、うん。であとソフトバンクに関してはマッシブマイモと呼ばれるものに対応しますので、はい、ネットワークの容量が上がるというところなので、重たいデータを都心部とかでいろんな人がダウンロードしても、うん、まあ、みんな快適に使えますよというサービスになるというところがあります、
はい。
なので、まあ、ネットワークの進化、各社ねそれぞれこう違った切り口でネットワーク盛り上げてたりするので、うん、まあ、そういったものを楽しむというところでも iPhone 非常にいいのかなと、
うんうん、
いうところがあります。で、あの iPhone 発売に向けて各社いろいろと戦略を打ったりしますけども、
うん、
まあ、一番大きなのは先週から料金競争が始まったといいますか、
はい、
大容量プランでのねサービスがこれからスタートするというところがちょっと興味深いのかなと思いますね、うん。ソフトバンクが口火を切ったギガモンスターに始まり、 KDDI がスーパーデジラ、さらにドコモがウルトラプランといった感じで、 うん、今までね1人5ギガとか、ね、3ギガとかいったのがいきなり20ギガというところで20ギガ6000円というね今までの流れからすると大盤振る舞いといいますか、
そうですよね、
そんなに使うのかというふうなのを思いつつも、まあ、もしかしたらね今は多すぎなのかもしれないですけど、これからのことを考えると、はい、今後そうなっていくのかなっていうちょっと考えさせられるプランかなって気がしますね、やっぱり動画を見ればそれだけね容量食いますし、
そうですね、
でねやはり今まで格安スマホが注目されてるっていうのは、まあ、安さだけではなくて、はいね、待機制限があるからできるだけ安いプランにしてそういった使えないところをなくしていくというところからすると、うん、もう20ギガのプランだったらねそんな気にしなくていいじゃんっていう、ね考えにもなってくるので、
そうですよね、うん、
この辺ねどういうふうに使われていくのかなというところですね、
はい、
ね20ギガ使えて嬉しいっていう反面ね料金プラン的には値上げなので
まあそうですね、
ね、うまいのが、ね、5ギガだと5000円だけど、うん、あと1000円出すと20ギガですよっていうね、
あ
なんかね店頭で言われたらじゃあ20ギガの方が得じゃんって言ってもうプラス1000円出しちゃう感じだったりするので、
いやそうでしょうねなっちゃいますね、
うん、それはうまいなっていう気もしますし、
うん
ねまあ、だからどうやって値上げしていく中で逆に格安スマホを選ぶっていう選択肢もあるでしょうし、ね、Apple ストアで SIM フリーの iPhone を買ってそれこそ LINE モバイルとか4モバイルとかの SIM カードを使うというような選択肢もあったりするのかなというところで言うとね、
うん、
まあ SIM フリーの iPhone が出てきたことによっていろんな選択肢があるのでもうここは非常に悩んでも楽しいのかなというふうにも思いますね、
はい
はい、
ところで以前 Apple が発表していた生きていくのに必要不可欠な要素というのは一体何なんでしょう
ね、えそのティム・クックさんがね生きていくのに不可欠な要素って言ってましたけど、何なんでしょうか、ね、いや
現地に行った石川さんも謎でしたか、
ね、あの答えは何だったんだろうなっていう気は確かにしますね、
うん、
ただやっぱり世界的に見ると、はい、そんなに進化してないじゃんっていう見方もできるので、
あなるほど、
ねうん、ただ一方でアップルのサイトとか見るとアップルペイに関しては、うん、本当に朝から晩まで使えますよっていうアピールをしてるわけですよ、はい、特に日本だと電車乗って買い物してそれこそお土産買ってとかっていうところで言うと、うんまあ、日本の iPhone っていうのは生きていくための不可欠な要素になっていく可能性はあるのかなとは思います、やはりお財布携帯使ってるとね本当のお財布家に置きっぱなしてもなんだかんだね一日暮らしたりもするので、
そうですね、うん
まあ、それで言うと不可欠な要素っていうところもあるような気もしますし、お風呂の中でも使えるというところで言うと、うん、花見花さず使える iPhone になってきたのかなという気がしますね、
はい、さあそれでは改めてこの iPhone7 と iPhone7 プラスの総評をお願いいたします。
はい、まあ、実際に使ってみて感じたのは本当に今までの iPhone、ねはい、弱点がなくなったというところで言うと幅広い人に勧められる機種になってるなというところを感じます、うん、ただねやっぱり従来から iPhone 使ってる人からするとホームボタンに違和感を覚えたりとか、うんね、ヘッドホンジャックがないっていうことで言うといざという時にあこれ違ったんだみたいなこともね あったりすると思うので、うん、その辺っていうのはちょっと引っかかるのかなとは思います。ただまあね防水性能フェリカっていうところで言うとまあね使えるシーンが広がったというところで言うと本当にね買って損しない端末になったなというふうに思います、
うん、はいありがとうございました。以上特集発売間近 iPhone7 石川進的実機レビューでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングです。ここで以前シネクスインフォテックさんからご提供いただきましたプレゼントモトローラモト G4 プラスの当選者を発表したいと思います。
はい、番組でプレゼントする機会は何度かありましたけども、はい、今回はかなりの数の応募があったそうで、うん、番組プロデューサーも大層踊れておりましたそれでは早速当選者の発表松代さんお願いします。
はい、とその前にですね一通応募された方のメッセージを、ご紹介したいと思います、はい、放送100回おめでとうございます。年末にまた呼んでください。楽しみにしております。 国内外の出張が多い石川さんですが、出張先ではどんな風に夜を過ごしていらっしゃいますか？出張先でのおすすめのスマホの使い方などありましたら教えてください、というラジオネーム携帯ウォッチ湯野編集長からのメッセージです。さあ、出張先の夜どのように過ごしていらっしゃいますか？
ね、あの湯野さんも時々一緒に出張行ったりするんですけど、まあ、基本的には寝るという感じですね
特にじゃないですね、
はいはい、ぜひね湯野さんにはまた年末にお越しいただきたいなと思います、
じゃあ湯野編集長落選ということですね
残念、
はいはい、では改めまして、プレゼントの当選者の発表です。当選者は沖縄県のシロさんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ここでシロさんからいただきました、応募時のコメントをご紹介いたします。私は農家をやっています。農作業をポッドキャスト、オーディオブック、ラジコで聞きながら行っています。最新の情報を得つつ作業もはかどります。また農薬の希釈倍率を計算するアプリや農作業記録入力するアプリ、ウェブサイトで野菜の病害虫を調べたりなど畑にいながらできるので、スマホは農作業に欠かせないものになっています。他の業種で欠かせないアプリやスマホの特化した使用方法等に興味があります。番組で取り上げてもらえると嬉しいです、ということです。
いやーね、農業の現場でもスマートフォン大活躍と。
いや嬉しいですね、農家さんが聞いてくださってるのは。
そうですね、でもおそらくね、農作業には一切関係ないスマホナンバーワンメディアですけども
でもやっぱラジオの特徴ですよね、作業しながらも聞ける情報得られるっていうのは
ね。でしかもやっぱね、ポッドキャストなりでこう ね時間ずらして聞いていただけてるというところでね、ありがたいなという限りですし、またね200回に向けて、200回記念の時にはまた素敵なプレゼントをねご提供できるように頑張りたいなと思いますね。
はい、シロさん、プレゼントの到着楽しみにお待ちください。おめでとうございました。はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1mediaspno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。
今日お送りした内容は、ね、はい、やはりまあ iPhone どんな感じかというところをね、実際見たいという方も多いと思いますので、プロデューサーが映像にして YouTube で公開できればいいなと思ってますので、しばらくお待ちいただけたらなと思います。
はい、さて石川さん、来週ですが、
来週ですけども、まあ、先日発表されて申し込みが開始された LINE モバイルさんをお呼びしています。 SNS に特化した MVNO としてかなり話題になっていたので、まあ、その辺の背景を聞きたいなと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ギニさんアンパラや